こんにちは。幸いなお明かしありがとうございました。清水さん、どこにいらっしゃいますか。はい、私も一回、感激に行きまして、感激いたしました。はい、ありがとうございました。それから先週私のためにお祈りをいただきましたので、ちょっと大阪に参りました。報告をしたいと思います。日本には聖火協力会というのがあります。清めの恵みを一生懸命に信じ述べ伝えようとするグループの人たちの集まりであります。たくさんの教団が加わっているところの協力会です。党の支部があります。北海道から、九州まで、そしてそれぞれの政界を持っています。そのうちの一つが大阪なんですが、大阪だけは政界交友会とは言わないで、ジョン・ウェスレーに学ぶ会という独特の名前を持っております。まあ、大阪の方はなるべく東京とは違うやり方をしたいというお気持ちのようです。着きました時にもうエスカレーターに乗る時から駅員の方がですね、右側に、止まる人は右側にって言って指示してるんですね。ああそうか、急ぐ人は左なんだ。東京では急ぐ人は右です。ところが大阪では急ぐ人は左、ともかく全てが違います。まあ、いろんなことをカルチャーを学ばせていただきました。で、そこはリーダーは松沢力夫先生というホーリネス教団の先生です。その先生の息子さんの三木夫先生と、こちらの教会の津田頼江さんが結婚しましたので、皆さんも松沢先生というと名前だけはきっと知ってらっしゃる方があると思います。大阪で毎年2回ずつ聖会を開いております。今年は旧西軍のセントラルホールというところで開かれまして、そこで、皆さんが集まるということでした。で、集会の前に松沢先生にお話しました。もう最近はね、あんまり集まらなくてね、3回ぐらいおっしゃったんで、あんまり人数多くなくてもがっかりしないでくださいよという私たちに予防注射をしてくださったのかなと思いましたので、私たちはあんまり期待しないで来ました。そして、集会を開きまして、5月の20日でありましたが、午前が女性大会、ところがもうどんどんその旧西軍のホールがいっぱいになりまして、もう用意したプログラムが足らなくなりまして、先生も驚いておりまして、いかなることが起きたのかというような顔して、おられました。まあ、多分先ほども申し上げましたけれども、どうもインマヌエルから先生が来るっていうんで、このインマヌエルのもう、あちらこちらから来てくださいました。彦根とか、遠くは加古川とか、それから、和歌山とか、そうした遠くのところからも、そして大阪、兵庫、京都、皆さんいらっしゃってくださったので、こうざっと見渡すと、インマヌエルの人たちがこう要所要所にいらっしゃるんですね。そして鍋島監視というような方がいらっしゃいまして、大事なところに来るとアメン、アメンってこう叫んでくださって、もうこれはもう本当に応援団以上で励まされましてね、皆さんにそうしてくれと言ってるわけじゃないんですけども、とても話しやすかったんであります。で、午前は広子牧師が証しを兼ねた一粒の麦と、ヨハネから12章から話をいたしました。午後の第1回の聖会はイザヤ書の6章からイザヤの神経験と、そして清めの話をいたしました。夜はヘブル書の10章から、神様が備えてくださった全く救いということについて、お話をいたしまして、本当に大勢の方々と共に良き恵みの時をいただきました。心から皆さんのお祈りを感謝をしたいと思います。今日のお話にも少し関連がありますので、そのことを申し上げさせていただきました。 で、マタイの福音書の5章を開いていただきたいと思います。マタイの福音書で、皆さんのところにマンスリーが配られていると思います。なぜこのグレートハウス氏が主が聖であられるようにの中に最後に三条の水訓をコーナーを設けたかと言いますと、これはジョン・ウェスレーが標準説教の中でも三条の水訓を非常に重要なものとして取り上げていまして、それこそが聖火の恵みの絵を示すものだと語っているからであります。で、この復讐というところをちょっと見ていただきたいと思いますが、三条の水訓とは立法的命令ではなく、わかりますね、こうしなさい、ああしなさいという命令を新しく加えるのでもなく、あるいは不可能な理想でもない、こうあったらいいな、だけど人間には絶対できないけれども、まあこれを追求しなさいよというのでもなく、それはイエスがもたらした神の国で実践される信仰の描写である。これがこのグレートハウス先生のスタンスです。神の恵みによって、信仰によって、これはリアリティなんだということを示そうとしています。それで、前回は5章の1節から6節までをお話をいたしました。特に心の貧しき者は幸いなりという3節のことに焦点を当てました。それで今日は7節から16節までをお読みします。それで皆さん、この、メモを片手に持ちながら私1節1節読んできますので、あ、こういうことなんだなということを概略飲み込んでいただいて、そして全部それが終わりましたから8節に戻ってきて、この問題を皆さんと考えたいと思います。ご一緒に7節をお読みください。3、はい。憐れみ深いものは幸いです。受けるから、神様は憐れみの性質を持っておられる私たちを理解し、そして私たちの弱さを同情してくださるところのお方です。で、主イエス様も律法の中で一番重要なものは憐れみだと言っています。どんな規則を守るよりも、真面目な生活をするよりも、憐れみを持っているものが幸いなんだとおっしゃっている。そしてその憐れみを分かち与えるときに、神も私たちを憐れんでくださるんだということであります。はい、8節どうぞ。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから。はい、この問題は後で戻ってくることにして、スキップをして9節に行きましょう。はい、平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。これは平和を作り出すところのもの、ただ平和でいると書いてませんで、平和を作る人、あるいは作り出す人、ピースメーカー、ピースクリエイター、対立する人々の間に和解をもたらすために積極的な努力をする人が幸いである。それから10節と10節から12まで続けてお読みください。3、はい。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。私のために人々が罵り、迫害しないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。喜び踊りなさい。天ではあなた方の報いは大きいから。あなた方よりも前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです。はい、ここでは義のために迫害をされている、正しいことをして迫害をされられる、 悪いことしていじめられるなら、まあ、ある意味で報いかもしれませんけれども、良いことをして正しいことをしていじめられる。でこの場合には11節を見ると繰り返されています。私のために、つまり良いこと、ただ単に、良いことを一生懸命しようと思って迫害されるというだけではなくて、私のために、つまりキリストの皆を述べ伝えるために一生懸命に働き、そのことのゆえに迫害をされるもの、まあ、この点については日本の歴史というのは本当にたくさんの、悲しいですけれども迫害の歴史を持っています。日本ほど、厳しい迫害を経験した国はないと言われるほど、キリシタンの時代から始まって多くの迫害を受けています。キリストに従って神の御心を行うこと、それからこの部分で注目していただきたいのは、あなた方をと書いてあります。ですからイエス様は誰か第三者のことを思い描いて迫害をされているというふうに言っているのではなくて、あなた方と言って、もうすでにこのキリストの弟子たちがキリストに従うことのゆえに仲間外れにされたり、あるいは家から追い出されたりというような厳しい目に遭っているという現実を捉えながら、しかしあなた方は喜びなさい、主があなた方のために報いをしてくださるのですという約束をしておられます。はい、それでは13節お読みしましょう。はい、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょう。もう何の役にも立たず捨てられて人々に踏みつけられるだけです。塩というのはいろんな働きをしますが、まあこの聖書の時代に知られている使い方としては、食物に味をつけるという働き、それから食物を腐敗から守るという防腐剤的な働きをしていました。で、主イエス様はあなた方は地の塩ですとおっしゃいました。このメモのところにも書きましたように、塩になりなさいとか、塩になればよいですねではなく、すでにあなた方は地の塩なんですよと宣言をしておられる。つまりキリストの命を私たちが内側に持っているということは、もうすでに私たちは塩なんですと。どういうことかっていうならば、私たちは食物に味をつけるように、社会において、味を和をつける、フレーバーをつける、そういう働きをキリスト者はしている、すでにしている。私たちが気がつかなくても、あるいはある時には煙ったがられたり、ある時には迫害をされることが あるように見えても、実は少数であったとしても、キリスト者の存在がそのグループにおいて、社会において素晴らしい味付け役になっているんだということを、私たちは誇りを持って覚えたいと思います。ごめんなさい、私のようなものが存在してというのは遠慮はいらない。私たちはこの社会になくてはならない味付け役なんだ。しかも社会の腐敗をとどめる防腐剤的な役割を果たすんだ。ノーという時にノーという人が存在することによって、この世にとどめることなく進んでいるところの悪をとどめることができる力を持っているんだ。それが地の塩ですと主イエス様がおっしゃった。でもイエス様はそこでとどめなかったんですね。もし塩が塩気をなくしたら用がなくなるでしょうと書いてある。で、塩気のなくなった塩って皆さん想像ができますか？皆さんは多分テーブルソルトとかね、なんかあるでしょう。それから箱に入れたところの精選された 塩を想像しますから、その塩が塩でなくなるということは想像できないと思うんです。ただイスラエルではこれは想像できたんです。というのは彼らはあんな純粋な塩っていうのは、私たちがパッパッと振りかければこの塩味が効くようなものは使ってませんでした。もっともっと荒っぽい岩塩を使ってたんですね。もう塩気のある岩、そういうものを使っていたんです。でそういうものをどこに入れてたかっていうと、カマスみたいなところに入れて置いておいた。でだんだんだんだん湿気がたまりますと、この下の方の塩気が抜けてきまして、岩だけが残って塩気が溶けてなくなっちゃう。これが塩気がなくなった塩ということ。名前は塩なんですよね。確かに形は岩塩ですから。でも、内容はもうなくなってしまって、振りかけても全然おいしくない。これが塩気をなくした塩。主イエス様は、あなた方は塩気をなくした塩のようになっちゃいけないよ。そうしたならば世に存在している意義がなくなって、外に捨てられて人に踏まれる。これも実際のことを言ってるわけです。どういうふうに使うかというと、カマスに入ったところの底の方にあって塩気がなくなった岩っていうのは何にも使い道がないですから、道路の穴ぼこを埋めるために使われるんですね。これは何にもないよりはいいですから、穴を埋めるためにはちょうどいい。ですから穴を埋めて人々に踏まれるだけである。とてもこれは絵画的な描写ですね。はい、次を読みしましょう。14から16まで3杯。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。はい、これも素晴らしい言葉だと思いませんか。あなた方は世界の光になりなさいと言われても、いや私ごとき者がそんな世界の光になっておこがましいって、私たちはすぐ腰が引けてしまいますけれども、主イエス様、あなた方は世界の光なんですよと宣言をされたんですね。これは驚くべきことだと思います。弟子たちはこれを聞いて少し、こうもぞもぞっとしたような気持ちになったかと思う。ちょっとそれはイエス様買いかぶりすぎじゃありませんかと言いたくなったと思うんです。もうガリラヤの漁師たち、お百姓さんたち、まあ普通の人たちが混じっているこの弟子たちが、あなた方は世界の光なんですよと主が宣言をされた。光になるように頑張りなさい。光になれ、なったらいいねじゃない、なんですよと。なぜこういうことが言えるでしょうか。これは他の場所を見るとわかります。主イエス様は、私は世界の光だとおっしゃった。これはもう誰だってうなずけますね。私は光としてこの世に来たと書いてあるんですから、その光を反映するイエス様というお方をいただくことによって、私たちが世界の光であるイエス様の光を人々に反射することができる。これならできるわけです。私たちが発光体になるんだったらちょっと難しいけれども、反射するだけだったら優しい、ね、皆さんちょっと難しい顔してらっしゃるから、反射するだけだったら優しいと思いませんね。写真を撮るときなんかね、もうちょっと光をなんて、フラッシュこのグループはいらないなんて私なんか言われてしまいます。もうフラッシュがここにあるんだ、ね、でもこれは発光体じゃないんですよね。外の光を反射するだけの光、輝きです。 私たちはそれでいいんですよ。反射する。イエス様という素晴らしい光を与えられたものとしてそれを反映する。世界の光ですと言っておっしゃった。イエス様がここでおっしゃった命令は一つ二つです。一つはそれを隠してはいけない。マスの下に置いてはいけない。遠慮がちに、私はそう言われれば、教会に日曜日に隠れながら行ってますとかね、あなた今日どこ行くの、ちょっとそこまでなんて言わないで、もうはっきり言いましょうよ。教会に行ってます、クリスチャンです、はっきり明かしましょう。マスの下に置かないで輝かしましょう。それからさらに良き技を通してその光を放ちましょうということはここで語られています。この世におけるところのキリスト者としての光と地の塩、そうしたことを今日はざっとイエス様の、お言葉から語り取らせていただきました。素晴らしい、これは励ましだと思います。イエス様は弟子たちに何かこう義務感のようなものを与えて頑張れとおっしゃってるんじゃなくて、大丈夫、あなたたちはできるんだよとおっしゃってるんですね。さて、それでは8節に行きましょう。ご一緒にどうぞ。3、はい。心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから。ここではちょっと考えると2つ引っかかりがあると思いません？一つは心の清いということですね。他の人よりは清いかもしれないけども、そう清いって言われるほどではないな。自分のこと心の清い人です、清さんという人だったらいいですけども、清さんだけじゃありませんのでね、ちょっと自分のこと清いなんていう人はえばってるんじゃないの、そこまでは言えないんじゃないの、こういうふうに少し引けてしまいます。2番目に引っかかるのは神を見るからです。神様って見えるの？聖書の他の場所に神は見えないお方だって書いてあるじゃない、聖書は矛盾してるじゃないかって、ここで2つ引っかかってしまうと思います。ではここで清いと言っている言葉の意味をまず皆さんこのマンスリーを持ってらっしゃるから見てみましょう。ここで言われていることはカサロスという言葉です。不純物のない、不純物を含まない水、ブドウ酒、穀物、金属などを指すと書いてあります。英語で言うとピュアということです。ピュアゴールドとかピュアウォーターとかね、いろんなものが混じっていないピュアワインとか、そういう意味のピュアです。で、これならば少し分かりませんか。ピュアと反対なのは混じっているものがある、水とそして他のお酢が混じっている、そういうものではない、それから金なんだけれども、ちょっと増すために他の金属、銀も溶かしてある合金だというのでもない、純粋な金、純粋な水、そういう意味でピュアなんですね。反対語は何かと言いますならば、双心、神と富を同時に愛することはできないと書いてあります。神と世を同時に愛することはできない。そういう意味で言いますと、ここのピュアという言葉は神様を心を尽くして、思いを尽くして愛する心、それがピュアです。その意味において、私たちは、成人になんてなるのは、もうおこがましいなんて思ってしまうかもしれませんけれども、それならば可能だし、それは私たちの生き方そのものであってよいと思うんですね。他のことではなくして、神様を心尽くして愛する、神様に従っていこうというその 単一な心です。で、主を愛する純粋な心を持って主に近づくとき、主は私たちを取り上げてくださる。ちょっとここでですね、このグレートハウス先生じゃないんですけど、榊原先生っていう方のこの部分についての公開を読みますので、あ、これならわかると思っていただけるとありがたいと思います。現にですよ、心の清いあなた方は幸いであると主が言われる場合、その清さとは完全無欠の聖人という意味ではありません。詩編の24編には、手が清く心の潔いもの、その魂が虚しいことに望みをかけないもの、偽って誓わないものこそその人である。心の潔いもの、つまり清い人というのは、虚しいことに心を二股にかけない人、一心に神を求める人を意味します。同じようにヤコブも、二心の者どもよ、心を清くせよと勧めています。心の清い人は二心でない一心、一心な人です。一心に神を見つめ続ける人は、ついに神を見ることができるのです。さあ、じゃあ神を見るってどういうことなんだろうか。彼の令和がここで出ています。火星には運河があり、美しい幾何学模様とその色彩は始終変わっていると私たちは教えられてきました。教科書には、メロンのような筋の入った球形の火星が美しく描かれてきました。しかし実際に望遠鏡で火星を見ても、素人の目にはあんな図案は見えません。専門家がそれもじっと見つめ続けていると見えるのだそうです。私たちも、神が見えない、神が見えないと申します。神も仏もあるものかとわめきます。しかし身の回りをじーっと一心に見つめ続けている心の目には、終わりの日を待たずとも神の御業がまざまざと見て取れ、至るところに神の指を認めることができるかもしれません。見えないのは、私たちが二心で神にも富にも目がくらんでいるからであるかもしれません。そういう移り気な二心の生き方を捨てて、ひたすらに神を仰ぎ見続ける人は誠に幸いです。彼は神を見るでしょうと語っています。私たちは本当にこの世に身を置いて、主の恵み、主の憐れみを見続け、そして、ああ確かにこの肉眼では見えないかもしれないけれども、この世に神はおられる、生きておられる、働いておられるということをしっかりと捉えたいと思います。そしておそらくここにいらっしゃる方々は、捉えたという経験をお持ちだろうと思います。そしてやがての日は、さっきの賛美歌で歌いましたように、私たちはこの目を持って主イエス様をお会いすることができる、主を目と目を持ってお会いすることができる、顔と顔を合わせて見つめることができる、ああイエス様お会いできましたね、初めてお目にかかりますというかもしれません、よろしくお願いしますというかもしれません。イエス様の方は何とおっしゃるでしょうね、よく来たね、あなたのことはよく知ってたよっておっしゃるかもしれません。私たちはやがての日には、顔と顔を合わせて主イエス様と相まみえることができます。そのことが私たちの今生きている喜びであり希望です。一つだけこの聖書と同じ言葉ですが、否定的に言われている言葉をちょっと見て終わりたいと思います。ヘブル書の12章 14節です。はい、これもご一緒にお読みいただけるでしょうか。早すぎますか。ヘブル 12-14、 3、はい。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。さっきのマタイの方は、心の清いものは幸いです、その人は神を見ると書いてあります。このヘブルの方は、清くなければ死を見ることができませんと書いてあります、同じことを裏返しで言ってるわけですね。でもこの場合の清いという言葉は、元の言葉は少しニュアンスが違います。ハギアスモスという言葉です。これは汚れから除かれるという意味です。しかも受け身です。自分で自分をきれいにしようと努力することではなくて、自分は汚れたものですから、神の恵みによって清くしてください。ここには清められることを追い求めなさいと書いてあります。清められることを求めなさい、ずいぶん難しい言い方だと思いません？何かすることを求めるんだったらわかるけど、られることを求めるんだってちょっと難しいじゃん。どうやったらられるんでしょう。最後のところに、ごめんください、ここにあるとするならば、それは信仰ということです。信仰によって私たちは主イエス様が成し遂げてくださった清めの恵みを自分のものとすることができるんです。このヘブル書10章の中に、ちょっと開いてみましょうか。10-10、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。されている、もうされちゃっているんです。そんな感じがしないなとか、いつされたんだろうな、私たちには理解できないかもしれないけれども、主イエス様の十字架には全く救いが完成されて終わっているんです。それをありがとうございますと受け取るのを信仰と言います。先ほどイザヤのお話をいたしました。イザヤはこの清い神様の前に出た時に、本当に自分が汚れたものだ、どうにもならない、ああ自分はもうダメだということを自覚しました。神様どうなってしまうんでしょう、私は捨てられてしまいます、この清い神様の前に出たならば、自分はもう本当に捨てられるべき、呪われるべき存在だと自覚をしました。イザヤはどんな悪いことをしていたんでしょうか。全然、預言者として一生懸命伝道していたんです。何にも悪い 赤線青線遊びに行ったわけでもない、いろんなところに落ち込んだわけでもない、真面目そのものの生活をして、でも汚れたものだと自覚したんです。おそらくイザヤにとっての汚れというのは、そういうどっかで遊んだとか人を殺めたとか、そういう汚れではなくて、おそらくもっと内なる汚れであったと思います。競争心だったかもしれない。他の預言者よりもよりよく説教してやろうという、そうした内なるものであったかもしれない。評判だったかもしれません。他の人が説教すると恵まれたって言うんだけど、人が説教するとあんまり恵まれない、みんなが眠っているというような、評判だったかもしれない。競争心だったかもしれません、わかりませんけれども、そのイザヤが神様の前に本当に自分が汚れたものだということが分かったときに、主は彼に火を当てて、清めたよ、大丈夫だよとおっしゃってくださった。 私たちにはイザヤの日に勝る主イエス様の十字架の完成された贖いがあるんですね。その血潮を仰ぎますときに、主は大丈夫、全部許された、全部清められたよと太鼓判を押してくださいます。感謝をして受け取ろうでありませんか。心の清いものは幸いです。その人は神を見る。お祈りをいたしましょう。ご一緒にお祈りをいたしますが、どうかお祈りをするときに、なんとなく一般的にお祈りをするのではなくて、心の中を探っていただいて、自分のこの部分が神様まだあなたの火によって触っていただかなければならない部分です。神様どうかその部分を触ってください。イエス様の血潮を仰ぎます、信じますと告白してお祈りしようではありませんか。どうぞご一緒にお祈りください。ピアノとオルガンで弾いていただきましょう。一節ピアノとオルガンが先ほどの歌を611番一節弾き終わりましたら、それをもって自由解散といたします。皆さんピアノが終わるまで、それぞれの場所で週の前にできれば声を出して具体的に告白してお祈りしようではありませんか。